コリントの信徒に定め第13章の1節から4節。私があなた方のところに行くのはこれで3度目です。すべてのことは2人ないし3人の証人の口によって確定されるべきです。以前罪を犯した人と他のすべての人々にそちらでも2度目の滞在中に前もって言っておいたように、離れている今もあらかじめ言っておきます。今度そちらに行ったら容赦しません。なぜならあなた方はキリストが私によって語っておられる証拠を求めているからです。キリストはあなた方に対しては弱い方ではなく、あなた方の間で強い方です。キリストは弱さの上に十字架につけられましたが、神の力によって生きておられるのです。私たちもキリストに結ばれたものとして弱いものですが、しかしあなた方に対しては神の力によってキリストと共に生きています。以上です。コリントの信徒の手紙も、いよいよ、最後のところ、結びのところになりました。で、今日のところはですね、パウロが、3度目の訪問を、控えているということを書いておりますけれども、その、パウロがコリントを訪問しようとしている、目的、それは、コリント教会の、に生じておりました、様々な困難や問題に、終止符を打つためでありました。で、前半はその、コリント教会に起こっているちょっと問題のことを書いているんですけれども、改めてですね、今日の後半の3節、4節で、改めてイエス・キリストというお方は、どういうお方になるのか。本当にこう、あなた方は本当にキリストの福音が分かってますかと言わんばかりにですね、我々は語っているわけです。要するに、キリストの強さ、キリストの弱さ、どういう意味でキリストは弱いのか、キリストは強いのか。そういうところをですね、パウロは、自分自身の経験もですね、通して、語っているわけです。本当はずっと続きなんですけれども、今日は4節まででありますけれども、特にその、キリストの強さ、弱さ、それを通して、本当にこれは、私たちに、神様がキリストを通して示してくださった、福音の本当に真髄が、隠されていると思います。イエス・キリストの30数年の生涯すべてが、ある一面弱さ、人間的に見て弱さでもあり、強さでもある。けどそれが本当に私たちの救いというものにとって、とてもこれは大切な意味があるわけです。それをですね、コリント教会の人たちはまだそれを理解していなかったんですね。それが故に罪がまだまだ残っていて、本当にこのキリストの教会というとですね、イエス・キリストを本当に福音をこう、心から信じて受け入れて集っている人たちと思うと、まだまだそうではない。12章の後半でも、前回取り組みましたけれども、以前に罪を犯した人たち、まだそれを悔い改めずにいる人たちが何人かいて、教会が混乱している状態があった。そういう人たちにも向けて、すでに正しい信仰に立っている人にも向けて、改めてそのキリストイエスという方はどういう方なのか、強さ弱さ、それを語っているわけです。で、そのパウロは3度目の訪問しようとしていますが、すべてのことは2人ないし3人の証人の口によって確定されるべきです。以前罪を犯した人と他のすべての人々にそちらでの2度目の滞在中に前もって言っておいたように、離れている今もあらかじめ言っておきます。今度そちらに行ったら容赦しません。ちょっと厳しい言い方をしていますが、これはこの当時の国と教会にとってどうしても不可欠な事柄であったからです。 まあ、その罪を犯した人がいた。でこの一人の証人によって立証されてはならない。二人三人の証言によってそのことは立証されなきゃならない。まあ、これをですね、旧約聖書の新明記というところの18章の15節にあるその教えに基づいておりますし、まあ、イエス様ご自身もですね、そういうことをちゃんとマタイの福音書の18章の15節以下でもですね、兄弟があなたに対して罪を犯したら行って二人だけのところで忠告しなさいということを聞き入れたら兄弟を得たことになる。聞き入れなければ他に一人か二人一緒に連れて行きなさい。すべてのことが二人または三人の証人の口によって確定されるようになるためである。まあ、パウロはこのように立法とイエス様ご自身の教えに基づいて、まあ、コリントに到着したら今なお罪を犯し続けている者たちの罪をちゃんと明らかにして彼らの悔い改めを求め、また改めてイエス・キリストの福音に立ち返ってほしいという、まあ、そういう願いがあるからです。でこの容赦しませんというと何か強い動きであります。私たち、まあ、これはですね、パウロが考えているのは、まあ、そういう悔い改めをまずやはり求めますけれども、まあ、どうしても仕方ない人は、まあ、これは、まあ、教会からの、まあ、除名ということもあるし仕方がないというような感じでこう強い動きで語っているわけです。まあ、いわゆるキリスト教というのは前の宗教であり許しの宗教であると言われています。確かそれは真実です。だけどそれは罪というものをそのままないがしろにしておいて神様の栄光が汚されたのをそのままほっといて許しというものはないんですね。だからそれを本当に本人がそれを自覚して悔い改めてそして許しがあるわけです。そこで初めて許してくださる神様の愛、キリストの愛というものが分かってくる、そういう順番なんですね。ですからイエス様もあなたに言っておく7回どころか7の70枚までも許しなさいとおっしゃっていることは事実です。イエス様は兄弟姉妹を無制限に許さなきゃならない。しかしその相手がその時間違ってました、悔い改めますと言えばですね、許さらずに心にいつまでも憎しみを抱き続けてはいけないということを教えておられるわけなんですね。そこで私たちの信仰生活に誤解が生じやすいわけです。まあ、教会は愛の場所だからといって、罪を犯した者に対する、まあ、そういう処罰、その、まあ、回避というようなものをすることは考えられないというのが、まあ、一般的な考え方かもしれません。ただ教会は愛を持って許すだけではいけないのかということにもなるわけですけれども、あんまり聞き慣れない生産主義の時も、まあ、最近はあまり読んでませんけれども、売産停止除名の回避のもとにあるものも生産を受けることができませんというのは本当はそのこと言葉が続くんですけれども、この回避というのはこれはもともとはこれ訓練という意味なんですね。英語で言うとディスプリンというんですけども、訓練、その人の信仰の訓練、霊的な訓練という意味です。ですから教会の解決の訓練、人を罰するのが目的ではありません。やっぱその罪を悔い改めてその人が正しい信仰に立ち返っていただく、信仰を取り戻すということが本来の目的です。だから決してその怒りや憎しみから行われるべきではありません。教会はですね、まあ、イエス・キリストを主と信じ告白する者の集まりですね。ですからそこにやはりわずかでも罪が入り込んでいて、それがそのまま放置されておきますと、やっぱりイエス様の栄誉が汚される、教会の純潔と霊的な成長が妨げられる。だからそのための対象であります。まあ、パウロは第一コリントの5章の6節から7節にかけてもですね、あなた方を誇っているのはよく見た。わずかなパン種が練り子全体を膨らませることを知らないのです。いつも新しい練り子のままでいられるように、二 古いパンダネをきれいに取り除きなさい。第一コリントの5章。要するに、パンダネ、すなわちイースト菌ですね。練り粉の中に、まあ、わずかな、本当に、こう、大抵の大抵なのかわかんない。私もパン作ったことないですから、わかりませんけど、分量がわずかであっても、それが本当に練り粉全体をパワーとこうね、膨らませる。そういうようなもの。だから、ある種、その、炭というものも、このパンダネやイースト菌と同じなもんで、はじめは存在しているのか、入っているのか、入っていないのかわかんないような、わずかなものであっても、時間が経てば知らない間にこう膨らんでいる。そういう炭というものはそういうものですよということを考えている。だからそれは、炭は小さいうちに、それを覗くなり、ちゃんと正しく放置し、処理しないといけませんよということを教えているわけです。それはですね、教会のこともそうで、全体のこともそうですけども、罪を犯した人の自身のためにもこれ必要なんです。当事者が罪を罪として認識をして、悔い改めなければ、まあ、そのうちにその罪の意識とか感覚はまひし、これは本当に怖いんですね。まあ、その人は以前として罪の生活を続けることになり、やがては時間とともに、永遠には滅びに、本当にこの至ってしまいます。ですから早い時期にイエス様はそれを知った者が最初一対一で訓戒しなさいというようなことを教えているのもそういうことを言います。当事者の悔い改めの機会と信仰の回復のためにも、まあ、訓練、いわゆる回帰は必要だというのが、まあ、聖書に基づく教えです。まあ、もう一つそのコリント教会の中に、まあね、救っていたのが偽人たちによって、言い伝えられた間違ったイエス・キリストの福音です。だから改めてこのイエス様のことをもう一度語るわけですけれども、間違った耳障りの良い福音を聞いてそこに救いと許しがあるからそれはありません。ですから改めてまあ、イエス様とはどういう方なのかということを語るわけですけれども、まあ、ポニート教会のもうほとんどの人は、まあ、かつてパウロの説教を聞き、パウロに伝道されて、そしてまあ信仰に導かれたわけですね。パウロの説教を聞いて、そこにまあ聖霊が働いて、イエス・キリストは主であると告白して、まあ、信者になったわけです。にもかかわらず、改めて、まあ、キリストが私によって語っておられる証拠を求めている。要するにパウルは あの人は人ではないんだ、伝道者ではないんだという、こうデマがはびこっていたからです。でもそれには証拠がですね、目に見える証拠があるかというと、まあ、実際それはないわけであります。じゃあ私が牧師であるかというのを何か目に見える証拠で示せって言っても、それはもう無理です。実際それはもう客観的に見て、まあ、パウロが語った福音、聖書の教え、まあ、そこにまあ聖霊が働いて、信じる者を起こされた。もうそれがもうですね、もう何よりの目に見える奇跡であり、証拠なんです。しかし、まあ、その間違った教えにこう騙された人たちが、まあ、パウロという人に対する信頼をもうなくしてしまったがゆえに、そこが問題です。パウロが語ってきた福音というものに対するまた福音そのものへの信頼が揺れてきたわけです。だから改めてイエス様のことを語らなきゃならない。だからこれはもう昔も今もそうなんです。説教者と会社というのはもう信頼、ある意味では信頼関係なんですね。説教というのは別の言葉で対話と言われているんです。聴衆と説教者みたいな、要するにまあ私が語る人の皆さんとの対話です。皆さん何もおっしゃいませんけどね。でもそこにはまあ一つの信頼関係があって初めて成り立つわけです。信頼が失ったらですね、いくらその説教者が、まあ、正しいことを語っても、いいお話をしても、やっぱりそれを説教として、御言葉として聞くことができなくなるんです。これ本当の話。だからパウロはそういうちょっと危機感がありました。それをですね、解消するために改めて、まあ、イエス様のことを引き上げ出して、改めて福音、を説いているわけです。それがですね、3節の後半です。キリストはあなた方に対しては弱い方ではなく、あなた方の間は強い方です。 キリストは弱さの上に十字架につけられましたが、神の力によって生きておられるのです。まず前半のところですけれども、キリストは弱さの上に十字架につけられた、神の力によって生きておられる、キリストの弱さ、これは、キリストのへりくだり、謙虚というふうに言うことができるでしょう。これまで、通り問答でも、見てきましたけれども、もともと、イエス様はヨハネの福音書にもあるように、初めに言葉があった、言葉は神であったと言われるように、イエス・キリストは永遠の神の子としての栄光を持っておられる、死なう神様と等しいお方です。その永遠の神の御子がその栄光を捨てて私たちと同じ人間の姿になられたということですね。キリストのへりくだり、キリストは神様としての性質を持ちつつ私たちと同じ人間の性質を持っておられました。そこにキリストの弱さ、人間としての弱さがあるわけです。へりくだりがあります。ですからイエス様は人間としての、私たちと同じ肉体を持っておられるわけですから、肉体の弱さも持っていたでしょう。それから人間的ないろんなその情緒、感情、地位上位、そういう私たち人間が普通持っているものを持っておられたわけです。怒り、悲しみ、苦しみ、いろんな空腹も覚えますし、眠気も覚えます、そういうようなものを全部イエス様は持っておられたわけです。で、実際イエス様は人としてその悪魔からですね、試みを受けられました。空腹のイエス様に向かって悪魔が石をパに変えてみろいたり、高いところから飛び降りてみなさいとかいうのはですね、悪魔から試みを受けたこともありました。ヘブライ人の手紙でも、この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。また同じヘブライ人の手紙の別のところでは、ジーズご自身に試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになる。一人の弱さを持った人間としてイエス様は試練を受けになられた。だから試練がどういうものか、その痛み苦しみはイエス様ご自身が分かっている。だからその試練を受けている人たちを助けることができるということですね。要するに私たちがおよそ経験するさまざまな情緒的な痛みも悲しみも肉体の痛みも弱さも全てを理解してくださり、また暗闇と思われるような試練の渦中にあるものを誠の光のもとへと導き出してくださるお方であります。そしてイエス様は人間として人間の罪を引き受けられて十字架につけて殺されたわけです。十字架につけられた、すなわち罪のゆえに弱くなられた救い主です。弱さのゆえにというのは、これはまた罪のゆえにとも言うことができるでしょう。イエス様の人となり、招きの言葉にはありますけれども、私は柔和で謙遜なものだからと、柔和でへりくだっている。イエス様は柔和であり、争いを好まず平和を求める。また病気の者を癒し、悩み苦しみの者の友となられた。すべて罪人を救うメシア、救い主であられたからです。だから十字架の無残な最後というのは、そこにこそ神様としての強さ、また罪人を救うという神様の知恵が隠されている。 そのことをですね、コリント教会の人たちは忘れて、イエス様の十字架による死は単なる人間的な弱さ、メシアとか救い主だったらもっと力強くですね、十字架から降りて我々を救ってみろとね、自分と我々を救えとかいうような感じでバリゾーが浴びせているわけですけれども、十字架の死は本当に無残かつ哀れなものです。人間的にイエス様は弱かったとしか見なかった。あれが救い主だと。しかしキリストは神の力によって生きておられるのです。このようにパウロは続けていますね。イエス様は神様の力、すなわち父なる神の力、神の強さによって生きておられるので、十字架につけられるという噂を受け入れながら、そして苦しみを耐え忍んでくださったのは、罪の弱さの中にあるものを救うためでした。神様は、キリストを死者の中からですね、復活させ、キリストは神の力によって生きておられます。今は、その蘇られた体を持って、天に帰られ、神の右の座に座れて、今も生きておられる。力ある神の子として、すべてのものを治めておられるわけですね。で、このキリストはやがて、世を裁くために再びおいでになると約束しておられる。ここにこそ神様としてのキリストの強さ、キリストの栄光が表されるわけです。だから弱さの中に実は強さがある。で、弱いと見えるけども実はそこに神様の栄光が輝いているというわけですね。で、パウロはですね、さらに、私たちもキリストに結ばれたものとして弱いものですが、しかしあなた方に対しては、神の力によってキリストと共に生きています。非難されているパウロ自身は、キリストに結ばれたもの、キリストにあるもの、誰が何と言おうとも自分は、キリストに召された使徒であり伝道者だというその自覚がありました。キリストと結ばれるということは、これキリストの中に一体となるということですね。同じようになる。だからキリストが苦難の生涯を歩まれたように、やっぱりキリストと一つになるということは、やっぱりキリストと同じような、この地上にあった私たちはやはり苦難、さまざまな試練との繰り返し連続なんですよね。ですからパウロはこれまでコリントの第一、第二を御参照になってお分かりの通り、パウロは自分自身の弱さ、それを何度も語ってきました。赤裸々に自分の弱さを語ってきました。しかしその彼が弱さを語る、またそれを自覚するということは、強いてはそれはキリストを誇る、キリストを証しすることにつながるんです。弱さを通して神の力が現れる。私たちもキリストを知れば知るほど自分自身の罪というものが実は分かるわけです。私たちは罪のゆえに自分の弱さを知らされます。私たちはキリストにあって弱いものです。罪である弱さを知る者がおのずと、キリストの十字架に目を向けざるを得ませんし、またキリストの十字架によって表されたその神様の弱さ、低さ、キリストのその十字架の苦しみは何のためであるか、すなわち私たちの罪のためであるんだという、罪人である自分の弱さ、自分のためだということが分かってきます。ついこの間も十二章のところでパウロは自分の肉体のトゲがある、それが働きの妨げになっていると告白しています。訴えている人もいます。しかし 主は私の恵みはあなたに十分です、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうということを告白しているわけです。本当に実際彼はそう確信をしたわけです。でさらにパウロは、まあ、この同じ第二コリントでも4章ですでに解きましたけれども、私たち人間はこう土の塵で作られたとありますけれども、そのパウロはそれを私たちを土の器に例えておりますね。土の器、陶器ですから、落とせば簡単に割れる、ちょっと力を入れたらまあもろくこう壊れてしまう、その本当にこう私たちはそういうもろく壊れやすい土の器にしかすない。そこにですね、私たちはイエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてください。すなわち神様の栄光、それが私たちの、まあ、土の器、弱い器に盛られた、お料理が盛られた、ね、まあ、それによってそのお料理とその器の関係でもそうですけども、あの器だけだったら何もならないものが上にそのふさわしいものが盛られたらこう全体がこう変えていきますね。そうと思います。私たち一人一人は弱い土の器にしか過ぎませんが、そこに宝が盛られる、よみがえられたイエス・キリストの栄光が住んでおられる、光っている。そして私たちが本来の人間性、その人らしさ、本当にその賜物やいろんなものが輝いてくるということを言いたいわけです。しかしそれだけではなく、パウロは4章でもこう続けていますよね。8節で、私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命はこの体に現れる。死んでよみがえられたイエス様が私たちの土の器に盛られているので、例えば私たちは、まあ、信仰生活人生のさまざまな試練の荒波に、まあ、急防すけのことになって死を母方からこう苦しまれて方に暮れにおうことがあっても失望しないとこのように語ることができました。パウロは本当にこの自分の肉体の弱さを通して神の力、神の強さが現れることを実感しました。私たちもパウロだけでなく、私たちもさまざまな弱さを持っています。何も肉体だけでなく精神的な弱さとかいろんな意味でもやはり弱さを持っています。しかしキリストの力が栄光が表されるときに、むしろその弱さが強さになっていく。神様の栄光が働くときだということです。私たちはいくらその頑強な肉体を持っていたとしても、精神力を持っていたとしても、いつか私たちは肉体の死というものを迎えなければなりません。しかしもうすでにキリストが私たちのうちに住んでおられるのか、神の力が働いているのか、決して死は死で終わりません。私たちはやがてキリストが死んで復活させられたように、私たちも復活させられて栄光の御座に挙げられるわけです。私たちはそこにのみ希望と信頼を置いて、この地上のさまざまな患難の中にあっても神は共にいてくださり、その荒波を共にキリストが分かち合ってくださっていることを知ることができます。信仰を与えたものはもうすでにこの地上にありつつ、復活と主の再臨の希望に生きるものだということ、私たちは 地上にある限り生涯を通して私たちが通してキリストの力が現れるように神様の栄光が表されるように祈り求めていきたいと願います。祈りましょう。私たちの救い主あがないのしイエス・キリストの父なる神様、皆をあがめます。8月の最後の主の日となりました。まだまだ厳しい暑さが続いている中ではありますけれども、今日もあなたによって健康と全ての一度が整えられて、このまま集うことができましたことを心から感謝します。私たちは様々な要素を身にまとっていますけれども、どうぞそれらを通して、あなた様は力を表し、栄光を表してくださり、私たちを通して、あなた様の御国の御用を成してくださるようにと願います。どうぞ明日からのそれぞれの信仰の旅路をお導きください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。